会社の夜
ヘルス。
ヒーラーにつかさは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということでですね、はい、また始まりましたけれども、うんうん、ちょっと今期アニメの話、ちょっと久しぶりさんの感じしますね。ちょっと一周、割と、イベントの話と映画の話だったんで。ということで、はい、今回は、今期アニメの話から、はい、行ってみたいと思います。
今期アニメといっても、もう、まあ、そうですね、9月最終週ですから。
そうですね。
もう終わってるやつ。
夏もありますし、もう今週、
夏、うん、そうですね、
の締めというか、
は
い、
ドイチューさんですよ、ドイチューさん、
はい、
トルネが、
はいはいはい、
不調で、
PS3 のコントローラーが、
はいはい、
もうずっと配線が接触不良で、うん、昔のファミコンのアダプターみたいな感じで、ちょっとなんか、重しを乗せるとか、線の付け根の部分
に、あれ、みんなが習わないのにみんなやるよな、
ね、
あれなんか分かるんだろうな、なんか。なんか面白いたりとかって
それでこうグッてやって
はいはいはい、はい、
でスイッチ入れてトルネ起動まではいけたんですよ、うん、でグッてまたやって、うん、ちょっと動かしてニューゲームを開いたところで全く動かんくなって腹立って線ブチッてちぎってそのまま捨てましたコントローラー
もう切れる30度、はい、
クソがっつって
イライラしますもんね。
線を買えばコントローラーは手に入れたんで、
なるほど、
あ、線だけ買えば
なるほど、ね、
ちゃんと他の見れると思うんで、
なるほど。
でも一応ね、アマゾンプライムで割と今期アニメとかも見れたりするんで、
うんうん、はいはいはい、
そうですね。それで噂のレクリエイターズの19話までは見ました。
どうですか。
びっくりしたした
君ら感動すると僕にため口だよいいんだよいいんだよいいんだけど、どうでした。
ため口なのと小声なの
いや偉いもんで、あれやっぱ他の結構芸人仲間とか飲んでても、うんうん、19はすごかったらしいねって言っても、いやあれはすごかったよって言ってみんな確信言わなかったんです
よ。
みんな言わねえなって思ってそのまま見てましたけど、いやーすごいことになってますね。
まあ、ね
ー
あそこはねー。
いやーなんか多分どうなんやろう。
ワクワク。まあね、まあ最終的にはハッピーにねなってほしいと思
いますけど。まあまあそうですけどね。いろいろかっこよかったですね。
うん、
フリッツでしたっけ、
うん、
おじさん。
ブリッツか。俺先週名前間違えてた。ブリッツ。
ブリッツですか。うん、おじさんと作者の。
はいはいはいはい。
関西弁の、うん、人のやりとりとかもかっこよかったし。
ねえ、ね。やっぱこう、ね、セリフがね、響くよね。
うん。うんうん、そうそう、だから、ああ、これかって。
あいつらが言ってたな。ピカピカともじゃもじゃが言ってたな。はい、
二次祭の人たちが言ってたやつやし。
おめえもだよ。
二次祭の人たち。
あと、メイドインアビス、見まして。
あれ、思いのほか、えぐいな。
いやー、
最初まで見た。
はい。えぐさ。素晴らしかったですね。
久々出た。
いやいや。
最古ドイチュー。
絵柄で、うん、5分くらい血吐きまくって。
なんか毒を刺されてね、はい、アビスの生き物に。はい、で、手もパンパンに腫れて。
でも手切り落としてくれ。うん、じゃないと死んじゃうから、つって。で、もう、って切ろうとするんですけど、切る前に骨折らんと切られへんから、みたいな。うん、もうこれ、ウジが湧いたのもんね。
いや俺、噂は聞いてたのよ、うん、ああいう絵柄だけど、はい、結構えぐいよと、うん、描写とか、
うん、
でただあそこまでだと思わなかった、
はい、で結構やっぱその上昇負荷で、
う
ん、登ったら血ブフワってもう、うん、さらに出てしまって、うん、毒もあって手パンパンで、うん、でそのままやったら殺されてしまうからもう上に逃げるしかないっていうので、うん、でも上がったら上昇負荷でもう4層まで来てるから、うん、激しい激痛と全身からの血を吹き出すみたいな、うん、でももうこのままやったらしょうがない死んでまうからって上に上がるんですけど、うん、上がった瞬間目鼻口から血ドバドバ出てて、
あれでもアニメだと、はい、まだもうちょっとマイルドらしいよ。
あ、そうなんですか。
原作だともうすごいらしい。そう、まあ、あの描写だけじゃなくて、ね、
はいはいはい、あ結構いろいろと、うん、
いやそれはだって俺あの日さリアルタイムでは見てなくて、
はいはい、
録画で見たのよ、
はい、
朝、
はい、
それ見てから寄せに行く俺の気持ち分かる
寄せ
漫才しなきゃいけない前にメイドインアビスを見てしまった俺の気持ち 上昇負荷かかって
る。血吹き出させるぐらい突っ込めばいいん
だ。我々はずっと地下に潜ってますからね。
いや、でもメイドインアビスはね。
まあでもまあ、ようやくあのエンディングでずっと出てた、うさぎみたいな、ね、新キャラがようやく出てきて。でも面白いですね、メイドインアビスやっぱ。うん、
あれはワンクールで終わりだけど、ちょっと2期とか見たいよね。いや
ね、うん、
い
や、あ、終わるんや。
なるほど。いや、絵柄とのギャップがすごい
ですね。そうですね。
正木さん、どうですか？
じゃあ僕はもう、そんなもう、血とかがもう、全くない異世界食堂。
はい、あれ、調理でも血が出てこないと思う。ね、魚とかさばかないと思うよ。
いや、あれ、めちゃめちゃ平和で、あのファンタジーの世界だから、割と多分争い事とかはあるんですもんね、うん、そっちの世界、ま
あ、
普段はね、
ライオンの人とかは、ね、
そうそうそう、
結構殺し合うみたいな
戦いはあるはずですよね、
うん、なんかドワーフ族の
が出てきたりとか、うん、
出てきてが、ただただ食堂でご飯を食べるって、うん、俺こんな平和なアニメないと思ってるんですよ、うん、
いや本当ですよ。
だからもう、いや、このアニメ見れてよかったなーって、なんか、いろいろやっぱり殺伐としてるアニメが。
うんうんうん、まあ多いですからね。
うん。うん、その、血とかが全く出ない。
うん。
なんなら、この間、クレープでしたから、ね。クレープを、
あの、争いから一番遠い食べ物
ですね。
クレープを、何でしたっけ、あれ、妖精なのかな、
うん、
たちが、まあ、ちっちゃいんですよ、
うんうんうん。
ちっちゃいから、お皿で、普通のサイズのクレープで出てきて、うん、サイズに切り分けてくれっつって、うん、おっきいクレープを切り分けて、で、みんなでちっちゃいクレープにして食べるっていう、うわ、もう幸せしかない。
そこには幸せしかない。
いや、わかるわ。
そのなんか B パートで出てきたのが、うん、今まで割と、オーソドックスなメニューだったの。ハンバーグとか、ミ、うん、ートスパートなんですけど、はいはいはい、納豆スパっていう回で、納豆スパと思って。
結構ね、その、こっちの世界でも割とこう、変化球といえば変化球
だね。そうですね。
ポピュラーではあるけど、うん、変化球、
うんうん。で、あれ、納豆スパ、まあまあまあ、わかるけど、うん、と思って、食べてたら、その、一緒、まあ、以前出てきた、その、エルフの女性が、うん、これ、この納豆というものを、パスタじゃなくて、ご飯にかけて、
うん、
くれませんかみたいなことを、
はいはいはい。
で、これは、
一緒に食べてたやつは、はい、みたいなこと言うのよ。もう一人のエルフは。
これは、パスタにかけるソースだろって、うん、それしか知らないから。
はいはいはいはい、
で、
それが常識だからね。
でも料理長は料理長で、うん、うち洋食屋さんなんだけどなっていうのがありながら、
まあ家かって。
まあいいかって出すと、これだーってなる。
ていうか、もともとそれだから。
本当はね。
本来
なんかそこのなんかギャップの感じとかもちょっと面白かったですね。うん、
で、またエルフだから、やっぱそのタンパク質を取るにも、うん、その、肉とかね、ああいうのを取れない
じゃなくて。
じゃあ、大豆っていうことで、ね、うん。
前、豆腐ステーキ食
った。そうです、そうです、そうです、うん。あのエルフの
人ですね。そうそうそう。いや
あれの ね、僕ね、良さに、この間、ふと気づいたんですけど、うん、ちょっと優越感に浸れるんですよね。
ほう、
俺は知ってる料理を、
あ、
この異世界の人たちは初めて食って感動してるっていうので、
ほうほう、
どやってなれるん
ですよ。なるほどなるほど。はいはいはいはい、
どう、うまいやろってこっちも思えるんですよね、見てる側も。
え、カレーパン知らないの？
美味しいでしょ。
絶対美味しいから、美味しいから、ほら美味しい、
ね、って言える。
そのね、
その楽しみ方ができるアニメだと思うんですよね、うん。
いや、最近ね、その、うん、土井さんの相方の田辺さんと会うとね、
うん、
この話してるんですよ。異世界食堂の。
あいつなんか見てるらしいな。
なんか、初めて田辺さんと趣味やったんですよ。
しかもコンビ間ではしないんだ。異世界食堂。
しないです。
異世界相方とはしない。
ああ、田辺さん、ああ、ちゃんと話できる人なんだ。いや、そういうやつだったんです。
その時、その話だけでしょ、でも。
だけ。
あとしんどいでしょ。
みんな相方で苦労してんな。
さあ、そのミイラさんは。
じゃあ、一回、殺伐枠に戻していいですか。
お、え、
あ、はい。フェイト・アポクリファ。
おお、殺伐の代表か。
もうね、もうね、いなくなってから分かった。やっぱ俺このアニメ、フランだった。 いろいろ目移りやしたよ、俺も。いろいろ目移りやした。はい、でもね、フランがね、
いなくなって気づく。
いなくなった。で、要はフランケンシュタインの怪物なわけですよ、はい。フランケンシュタイン博士が作った怪物、ね、はい、うん。まあ、一般で言われてるフランケンシュタインですね。はい、で、これがまあ、過去をね、うん、再現させられるんですよ、うん。あの、赤キャスター、シェイクスピアですから。はいはい、で、その、自分を作った博士にね、うん、お前は怪物だと、失敗作だと、うん。で、そういうことで罵られて、殴られてしてる階層とかが入って、うん、で、どうやら私は失敗作だったらしい。うん、で、私を愛してくれる人、愛してくれる人をくださいみたいなことを言うんだけど、これが本当にフランケンシュタインの物語と一緒なんですよ。フランケンシュタインの怪物も、あの、自分があまりに醜くて、伴侶を求めてっていう話ですよ。で、そういう階層が入って、でもそこでね、その、カウレスでしたっけ、あの、フランの。
マスター。
マスター。はい、うん、で、それがさ、またこう、本当はもういるわけよ。うん、伴侶的なものは、うんうん、でもそこになんかこうまだフランが気づけてないままにね、うん、でもそこでね、フランがクロライダーと赤セーバーの戦いの中に入っていくんだよね、はい、でやっぱり赤セーバーモードレット、
はい、
あんたの娘さんですよ、
うちの娘
あれが強いわけだ、で結局フランが選ぶのが自爆、
うん、
もうチャオズですよ、チャオズ、
チャオズだ、
うん、ね、でそこをね、
ペンさん
死なないでと、でそこでそのカウレスマスターも、
はい、
最後の、レイジュでした
っけ、はい、
レイジュを使って自爆するんだけれども、うん、まあ結局モードレットは明かせば倒せなかったって終わるんですけれども、そのね、そのなんか自爆する間際にね、階層で出てくるのがフランがカウレスにこの小さな花を渡すあのシーンが出てくるわけですよ。もうなんで死ぬのつって。もう本当ね、俺本当ね、もうこれを救う、俺の今の気持ちを救ってくれるためにはね、はい、エミヤさんちの今日のご飯に、フランを召喚して
あげる。ああ、なるほどね。
わかってるよ。時代が違うのわかってるよ。わかってるけども、召喚ができるんだから、なんとかなるんじゃないの、
そうですね。
フランにね、もうね、争わなくていい、異世界食堂行くべき
だよ、ね、そうでしょ、みんな
みんな
あの扉、
うん、あると思うんだよな、フェイトの世界にもあの扉1週間に1回
あの異世界食堂の扉あったらね、うちが湧いたでも大丈夫だよ
そうかな、
大丈夫ですか、
そうかな、
大体獅子ないっすか
もうほこたて、
やめて、
ほこたてほこと盾が。
いやいや、ほこたてもいろいろあって終わっちゃったじゃん。まあでもね、フェイトはね、まあちょっとフランは。
切
ないっすね。ね、まあ、
その切なさもいいんですよね、フェイトの良さですよね。
まあまあそうですけど。
戦争ですから。
まあね、大変ですよ。さあ他。
そんな中、
うん、
じゃあ別の、三浦さん、はいはい、ちょっともうちょっと幸せなアニメの話。
いや、幸せな方にして。
え？
幸せな方行く？
幸せな方ちょっと話してくれませんかね
松崎が限界なんで。
じゃあね、アクションヒロインチアフルーツなん
です。やったー
いや、これね、結構ちょっと溜め込んでたんですけど、
はい、
ね、一気に見たらね、面白くてね、はい、
うん、
いい感じの、なんですかね、ゆるさもあって、
うんうん、
で、要はね、なんか全国各地で、
はい、
その戦隊ショー的な、ご当地ヒロイン、
はい、
で、うん、地域復興がブームになってるっていう世界。
そう、ご当地ヒーローってあるじゃないですか。
うん、
なんか、イバライガーの、ヒロインがいるよっていう設定ですね、
うんうん。うちの相方がやってたやつですね、ご当地ヒーロー。
あ、そうです。教えるんじゃ。
教えるんじゃっていう。橋本の地域だけを守る。
橋本ですよね。
はい、で、そのご当地とヒロインがね、
はいはい、
に乗り遅れて、いない、万葉圏、ひなの市っていうのがあって、はい、で、そこのお話なんですね。はい、ちょっと面白いのが、最初はね、こういろいろ、あれ隣の市だったかなで人気になってる超天界神大王っていうのをお手本にして、
はい、
最強戦士果樹大王っていうのもショーを始めるんですよ、
うんうん、
それは結構ちょっと人気出てくるんだけれども、はい、やっぱりね、お手本にしてるから、その神大王のね、やってる神有市っていう市から抗議が届く、
はい、
これまずいでしょって
なる、はいはいはい、
で今のご時世ね、やっぱそういうの敏感ですから、
は
い、
そうですよ、
じゃあこれやばいっつって、
うん、
でもそれをケーキとしてオリジナルのご当地ヒロイン、
うん、
で、聖火戦士 ひなネクターを立ち上げるっていうのが、うんうんうん、こう、まあ、序盤の話なんですけども、はい、うん、結構ね、キャラもみんな立っててね、で、面白いんですよ。で、ちょっとこう、特撮パロディなんかもいろいろ入れたりして、うんうん、ちょっと年配の人でも特撮、ちょっと昔の特撮好きだった人でも、あ、これあれの、あれじゃんとか。うん、
スタッフさんにその特撮好きとか、うん、特撮を実際やってた人とかが入ってたりするんで、
確か1話のでの最後の予告がなんかストロンガーのパロディだったような気がする。現場用違う人がいるみたいなの言ってたな。あと一番新しい回 で結構ねマニアックなのよ、うん、メジャーななんつうのかなパロディもあるんだけれども、まあ、有名なもの
仮面ライダーとか、
あのね、うん、最新話だったかな、一つ前だったかな、あの要はショーやるのね、うん、で、地元の花火とも絡ませてやるって言って、で、雨降っちゃいけないって言って、みんなでてるてる坊主作るんだけど、はい、その中で、あんちゃんっていう子が、うん、でっかいね、真っ赤なてるてる坊主持って、で見た瞬間ピンときたの。はい、あ、これウルトラマンレオに出てきた円盤生物ノーバだ。
あ、元ネタある
んですか？有名なのよ。ほんとてるてる坊主みたいな格好の怪獣がいたの。はい、誰がどう見てもてるてる坊主。もうほんとウルトラマンの中で違和感があるくらいてるてる坊主。それを女の子が持ってきて
る。なるほど。
お、これはとか思ったりして。結構ね、
そういう。でもそっち系好きな人はじゃあもう結構たまんない。
う
ん、
そうだね。で、最近はね、もう特撮パロディだけに飽き足らずなってきてね。うん、あれは、元気ちゃんだったかな、ちょっとこう演出をやるって話になって、うん、はい、でその子がね、なんか通販で何かを段ボールで買うわけよ、うん、でちょっとじゃあ演出をするってなった時にその段ボールガッて開いたら、はい、灰皿がいっぱい入ってるのね、要は、うん、蜷川幸雄が灰皿投げて
ちゃった、はいはいはいはいはい、
あれをやりたくて段ボールいっぱいのアルミの灰皿を買って
くるっていう演出家といえばこれだと、
そうそうそうそういうところがねちょっとこう愛らしくてね、
小ネタすごいっすね、面白い、
でもね結構ね要所要所でね、そのこうなんですかね、こうキャラクターたちの悩みあったりとか、うんうん、でそういうのをこうちょっと解決に至るみたいなのがあったりして、うんうん、非常にねちょっとアクションヒロインチャーフルーツ、うん、これはなかなか、うん、血も出ない、うん、はいはいはい、これはちょっとね、おすすめですよ、
うん、面白いですよね、うん、そのヒーロー役っていうかメインの役をやってるあの伊藤美久さんっていう方が本当にヒーローもの好きなんで、はいはいはい、そうなんだ、だから結構多分演技もノリノリでやってるはずです、
はいはいはいはい、はい、あ、なるほどね、キャラとしてもね、このあんちゃんっていうのがその伊藤美久さん、うん、
はい、伊藤
美久さんがやってるキャラが一番そういう、はい、なんかね、一番最初はその神大王だったかな、神大王の、うん、はい、ショーをもう自分一人で誰に見せるでもなく確か完コピしてやってたっていう、
あ、でそれ見て、あ、じゃあこれならいけるってなって、うん、その神大王将なのかな、うん、を確かやるみたいな、
果樹大王か、果樹大王将、
うん、を最初の設定
なんだ、ね、
結構これはね、うん、本当全然心配なく見れる感じで、う
ん
う
ん、みんなノリノリでやってる感じがいいですね、うん、
いやだからね結構ね溜め込んでるんとかね、まあもう本当もうしょうがないんだけどこぼれちゃうじゃん、
いや
数多いし、はい、数多いし俺らも働かなきゃいけないし、
はいはい、
だからねちょっとたまに溜め込んでるのパッて見ると、うん、あ、これはいいぞっていうのもあるし、うん、あとなんか本当こぼれてしまった作品の中で絶対面白いのあるんだろうなみたいな、
そうなんです、
ね、だからそれリスナーに教えてもらいたいと思うよね、あ、確かに、この話出てないですけどこれおすすめですよみたいな、
うんうん、ぜひ見てくださいってい
い
です
よね、はい、じゃあまあそんな感じで、ね、
はい、
もう本当もう終盤ですから今期アニメも、
うん、
もう気が抜けないような状況の中 で、ね、はい、見ていかなきゃいけないということでですね、
はい、
はい、ということで、まあ今期アニメの話をしてきましたが、
はい、
そしてこんなに今期アニメでねもう、はい、もう時間がない時間がないって言ってるのに、
はい、
もううかうかすると、
はい、
2017ね、うん、秋アニメ、
はい、
が来るということでですね、
殺す気かよ
アップアップですよ、
やめろ
ということでこの後はですねこの時期恒例の、2017秋アニメ期待作品のトークをしてみたいと思います。2017秋アニメ期待作トーク、
イエーイ、
はい、ということでもう本当オンエア的にはもう来週くらいから、
もう来週の更新はもう10月1日ですから、
あれ、
なるほど、
うん、
て ていうか今年早えな。
早いし。
今年も、今年も早えな。
うん、もうね。終盤ですから、今年自体が。
うかうかしてたら、冬込みがちらついてきたぞ、おい。大丈夫か、おい。夏終わったばっかりだぞ、おい。
恐ろしいな。
シンプルに、うかうかしないでください。
まあ、そんな感じでね、はい。ということで、期待作なんですけれども。はい、じゃあもう、ほんと、じゅんぐりじゅんぐり。はい、これ、ちょっと期待してます、みたいなの言っていきましょう。
はい、
うん、俺はね、ちょっとね、はい、まあ、厳密に言うと、人気者になってしまうのかな、これは。うん、僕、キノの旅。
ああ。
これ、俺が本当一番好きなラノベなんですよ。
へえ、はいはい。
多分ね、いわゆるラノベっていうのを意識して読み始めたのキノの旅かなっていう感じがあって。う
ん、映画かなんかや。
映画でもやりましたね。
ですよね。
はい。で、ですね、ザ・ビューティフル・ワールド、ザ・アニメイテッドシリーズということで、まあ、新作っていうことなんですけれども、うん、
はい、
でまあ、どういう作品かっていうとですね、はい、本当ちょっとね、童話みたいな感じで、うん、キノっていう旅人が、まあ、バイクに乗って、はい、旅をしてるんですけれども、
はい、
で、いろんな国に行くと。で、国に行くと、もうそこの独自のいろんな文化があって、うん、で、そこに3日間だけ滞在して、で、そこの中で起こる。何かみたいなのを書いていく、
うん、
でたまにはこうなんですかね、本当それこそ殺伐とした話もあれば、
はいはい、
なんかちょっと間抜けでほのぼのしたような話もあれば、うんうん、あとはちょっとこう皮肉めいた、
はい、
ね、ちょっとなんでしょうね、こう風刺的な、うんうん、話もあったりとかっていう、うん、そういうのもあってね、非常にこれは僕好きな作品なんで、今回のリメイクも非常に期待してる。
うーん、
これもう前やったアニメのどうなんですかね、リメイクなんですかね。
リメイクなのだから同じ、前アニメでやった話もやる、でもやるとは思いますね。
うん、
で、声優さんももう、入れ替えみたいな感じで。
あ、なるほどなるほど。
もともとね、だからね、一番最初昨日の旅アニメでやった時は、前田愛っていう、
はいはいはいはい、はい。
今の勘九郎の奥さんですね。
はい、そうですね。
子役のあっぱれ様。
あっぱれ様
ですね。
はい。
の彼女が声を当ててて、で、今回からは、ゆうきさん。
ゆうきあおいさん。
ゆうきあおいさんが、声をやるっていうことで。またちょっと、だからまあ、全然違う機能の旅にはなるんじゃないかなと思うんですけど。
だいぶ前ですもんね。
いや、すっげえ前だと思うよ。10年以上前だと思
う。そうですよね。
はい。そうですよね。見てないけど、名前はすごい知ってる。
だって当時の主題歌を、下川みくにさん、
あ、はいはいはい、
下川みくにさんが主題歌をやってた頃のアニメですから、あの頃やっぱり主題歌女王みたいなね感じでしたからね。はいはい、僕はちょっとね昨日期待してますね、好きな作品なので。さあ他どうでしょう。
僕ね、
はい、
少女週末旅行っていう、
はいはいはいはい、はい、
なんかウェブ漫画かなんかで昔チラッと読んで、うん、なんかほんまにもう世界が崩壊した後のを、なんかほんま戦車みたいなんで、うんうんうん、女の子二人がずっとなんかさまよってるようなお話なんですけど、なんかすっげえ可愛い子たちなんです
けど、多分ちょっと昨日の旅と似通ってる部分があると思います。俺ねこれねすごく興味があって、
はい、
だから今回やるアニメの中で、はい、いくつか原作にすごい興味があったけど、
はい、
ちょっとタイミングがなくて原作読んでない作品の一つですね、少女週末旅行、
ね、なんか面白かったんですよね、うん、
なんかね一応、ストーリー的なことを言うとね、
はい、
人間の文明が滅亡した世界 で都市はもう迷路のような廃墟となっている、
うんうんうん、
でそんな週末の世界で旅を続ける2人の少女、
うん、
で、その戦車みたいなね、はい、愛車に乗って廃墟の中をさまよう、で週末の世界をほのぼのと生き抜くディストピアファンタジーって書いてありましたからね。
本当なんかもうなんか別に敵とかほんまに何もない、うん、2人でなんかポケーっとしてるような、うん、
だから今僕の見てるサイトだと、はい、キャストが2人しか出てないから、
は
い、
あ
でも本当にその2人だけで、
いや多分そうだ
った。へえ、なるほどね、
うん、
かもしんないんだ、もう本当2人だけの
かもしんないですね、その他の、うん、動物とかも出ないのであれば、
うん、多分本当何も出ないと思うんですよね。
水瀬のりさんと久保ゆりかさん、
はいはいはい、
へ
え、これはちょっと興味が、はい、ちょっと楽しみにしてますね、
うん、少女週末旅行、
はい、
はいはい、さあ松崎さん、
僕あえこれアニメにすんのって思ったんですけど、うん、アニメまあすんのっていうか今意外だなと思ったのが犬屋敷、
あ、はいはいはいはい、
実写もやるんですよね、うん、あれ
なんかこれまあ 大丈夫みたいな感じはちょっと思ったんですけど。
いや、確かに。
あ、原作読んでる、
はい、原作は読んで、もう完結はしたんですね。
あ、してんだ。したんだ。
しました、しました。
まあでもまあ、どんぐらいまで読んだっけ、まあ、もう終わりそうだな、ぐらいまでは読んだ。
もうつかみが僕、うん、一番第1話が僕好きで、
うんうんうん、
おじいちゃんなんですけど、
うんうんうんうん、
もうただひたすら不幸なおじいちゃんっていうのがずっと描かれてるだけなんです、うんうん、
ずっと小刻みに震えててね。
そうでもう病気です、治りませんって医者から言われて、うん、家族から疎まれて、うん、みたいな、もう散々に散々を重ねたところでボーンってなんか来るっていうような、もう救いも何もないようなとこからスタートするんですよ。
なるほどね。
それがなんか、もう、この奥さん、奥ひろやさんでしたね。うん、その、
はいはいはいはい、
漫画家の、うん。が書くとね、なんかちょっと、ね、面白いんですよね。
あ、
変に無機質な感じとか、
うん、
それこそもうずっとなんかプルプル震えてる感じとか。はいはいはい、だからまあ、要はそのおじいちゃんと、その若者で、まあ、ざっくり言うと世界を救うみたいな。
うんうん、
お話なんですけど、だから犬屋敷さんっていう人の名前なんですよね。
そうそう。
あ、そうなんだ。
そうです、そうです。犬の屋敷があるわけです。犬屋敷っていう。
まあ、一応犬は飼ってますけど。
うん、
は
い、だって CV 小日向文世さんだよ。
うん。うん、ぴったりだと思います。ぴったりな配役だと思います。う
ん、声優さんの名前バーって見たときに、ここ一番違和感がまだ。小日向さん、
まあ、小日向さん、まあ、今のそのアウトレイジのイメージあるかもしれないですけど、割と、うだつの上がらないおじさんみたいな、まあ、ぴったりだと思います。
小日向さん、名字だけ見ると、萌えキャラみたいなんだけど、
ね。そうなんですよ。
そうだよ
な。
すげえわかる。
そうなんですよ。
よう撮ってごらん。ふみだけにしてごらん。萌えキャラだよ。
小日向ふみ。
絶対可愛いよ。なるほど、ね、
犬屋敷。犬屋敷で、まあ、野痛み中。
うん。
あ、ということなので、はい。クオリティはまあ、なんとなくわかるから、これからできるかなという感じですね。
どんだけグロくできるかです、
ね。またあなたの視点は。
はい。結構人死にますからね。
ねえ、まあ。なるほどね。はい、じゃあ、次また私、はい、行きましょうか、うん。魔法使いの嫁。
うん、
これもさっき言ってたみたく漫画原作すごく興味があって、うん、ちょっとタイミング的に手が出ないままになってしまってた、
うん、なんか名前はすごい気になるんですよ、
うんうん、
なんかビジュアルイメージはあれだよね、骸骨なんかこう長い、
うん、
馬かなんかの骨みたいな顔を持った魔法使いが、
うんうん、
多分こう人間の可愛い子と一緒にいるキービ
ジュアル、そうですね、はい、
なんか見たことあると思うんですけど、
はい、
なんか一応ね、現代のイギリスが舞台らしいんですよ。で、そのヒロインの、が日本人少女なんですけど、知世っていう、はい、人でないものが見える能力を持ってたおかげで、いろいろこう、まあ家族に疎まれ、たりとかして、
うんうん、
で、闇のオークションに自分を商品としてもう身を委ねるっていうとこから始まるらしいんですよ。
うん、
もう自暴自棄みたいになってて。で、その会場でこの、人外であるエリアスに落札されて、うん、デイリアスは知性を弟子にしてかつこう嫁にするつもりっていうことを告げるっていうところから始まるらしいんですけれども、これもすごい興味あるんですよね。なんか、
うん、なんかイラストがもう、まあ、独特ですもん ね、
そうだよね、
この違和感といいますか、う
ん、はいはいはい、ちょっとこれはね、でね、結構人外ものって結構多かったじゃないですか、
はいはい、
でどうしてもどうしてもというか、ここ最近だとやっぱり男性から見た、
うん、
でその女の子が人外っていうパターンが多かったけども、割とやっぱりこういう風に男側を人外にして描くっていうのも、
うん、
最近はちょっと増えてきてるようなところもあるので、
あ、なるほど、
はあはあ、その中のまずアニメ化、
うん、
一発目が魔法使いの嫁できたかなみたいな、興味ありますね、これは、
うんうん、人外評論家の
人外評論家の
皆さんとしては男もいけるぜ
ちょっと待ってくれたまえ
待ちません
おかしいな、情報が錯綜してる、
この件に関してあなたは言い訳できません、
何回も裁判やってんだけど、ね、おかしいなはいはいはい、魔法使いの嫁
はい、
はい、ドイツさんは、
はい、私はお酒は夫婦になったから、
これはだってね、ずっと
これはもう
好きだ好きだ、
この原作が僕はもうすごく、
うん、
もう1巻出たぐらいからもうこれは面白いと、
はいはいはいはい、
もう みんなに読んでくれ読んでくれって、
はいはい、まあ、またハマったのが僕ですからね。
そうですね。
お酒を勧められて、
はい、
でもこれはいいと思ってたらもう俺の友達が総監督でアニメを始めるわけです
よ。おお。なるほど。
そのお世話になっている、はいはい、お芝居とかやってるプロデューサーの方が総監督で、うん、平沢久志さんという方が監督 で、
うん、
でアニメーションプロデューサーが畑中大地という僕の友達です。
はいはい、はい、
主人公も市木光弘の友達です。
生きちゃっていいんだよ。
はい、
いいね。
まあこれ実際、まあ、まあ原作も面白いですし、
うん、
まあ多分これ5分アニメ
だと思うんですね。そうだよね、はい、おそらくね、
はい、うん、ここの会社は割と5分アニメばっかりの、
うんうん、いやすげえ興味ある。俺結局ちょっとあの原作、はい、これも原作ちょっと手を出せずにいたんで、
はい、
うん、これをちょっと機会に、
いやぜひぜひ、
うん、
多分北村恵里さんが、
ね、
主役ですから、
北恵里さん間違いないな、
間違いないと思いますから、
うん、まあ原作も割と一話一話短いやつなので、
うん、
はい、読みやすいと思いますし、
うん、どういう感じなの、やっぱあのお酒プラスそのおつまみみたいな感じなの。
いやもうお酒です、
ね、お酒、
はい、
はい、
本当にまあその厳格なそのキャリアウーマンみたいな人が、うん、家に帰って旦那さんが、まあ、カクテルとか作ってくれて、
うんうんうん、
酔っ払うと超可愛くなるっていう、
っていう、もうイチャイチャする、
もうそう、もうそれだけです。
イチャイチャと酒ってどっちも好きだからしょうがない、
ね、でも結構原作だと、うん、あの作者さんオリジナルのカクテルとかあったりますので
、レシピとか載ってますもんね。
そうそう、毎回絶対レシピ載ってて、
うんうんうん、あ、なるほどね、
オリジナルも載ってたりとかする、ちょっと楽しみですね。
楽しみです、
酒の話になってから、
はい、
はい、そして
僕がね、あのね、うん、今期アイマスが2つあるんですよ。
ああ、はいはいはい、そうですね。
あの、まあ、2期で、アイドルマスターシンデレラガールズ劇場の2期、うん、はい、そして、アイドルマスターサイド M。
サイド M 来ましたね。
これがね、10月来るので、うん、いやー、ワンクールにアイマス一つでいいんじゃないと思うよね。
大変だからね。
大変なんですよ。はいはいはいはい、まあ、アイドルマスターサイド M というのは、今までアイドルマスターっていうのは女性アイドルをプロデュースする、
うん、
まあ、女性アイドルの活躍を見るみたいな感じなんですけど、うんうん、これは男性アイドルもの、
うんうん、
そして男性アイドルたちを、まあ、プロデュースするのか、まあ、まだそのストーリーとか明かされてないので、原作ソーシャルゲームなのでストーリーとかがそこまであるわけじゃないので、
う
ん、ね、
だからいかようにもまあできるといえばできますね。
アイマスのアニメは毎回そのアニメオリジナルのストーリーを作るとこからまず始めてるので、うんうんうんうん、このサイド M も同じくそうなんじゃないかなとは思うんですけど、うん、まあそれでもね、あのアイマスのもうキービジュアルがもう過去のアイマスのアニメをもうちゃんと踏襲してくれてるので、この、あのみんなで集まってる感じっていうのは最初の TBS だったアイドルマスターの時のキービジュアルもこうでしたし、うん、シンデレラガールズのキービジュアルもこういう感じでやってたので、
うん、
まあ、で、あの、制作会社もまあ A1 ピクチャーズとずっと同じところなので、
うん、
まあ、まあそんな変なことには、今までの、
うん、誰目線なんだ
アイマスで会ってくれるだろうっていう。
P 目線だね。
そうですね。
あの、アイマスで会ってくれるだろうっていうことです。
うんうん、
あの、これすごいややこしいんですけど、うん、アイマスであってほしいんですよ。
うん、
あ、わかります？
まあ、なんか言わんとしてることは、
サイド M じゃないんですよ。うん、アイドルマスターサイド M になるんですよ。
なるほどね。なるほど。
はいはいはいはい。
っていうのは、ちゃんとその、その気持ちはすごい伝わる。このキービジュアルとかだけで伝わってくるなっていうところです。
ガチ勢だからな。
幸せそうな顔しますね。
サイド M って、りょうちんは出てくるの？りょうちんはまた別？
出てきますけど、うん、一応ですね、アニメにするにあたって、メインとなるキャラクターは固定です。
ん？
アイドルマスターサイド M のゲーム内にりょうちんは出てきます。
なるほど。
ただ、アニメのメインの中には入ってません。
なるほど、なるほど。
そういうことです。
はいはい。あ、そっか、世界観は一緒ですもんね。
世界観、あ、そうです。
はいはいはい。
で、その、アイドルマスターサイド M、まあ、アイドルが何人もいる中で、そのメインとなるのが、この、18人かな。
うん。
ぐらいが
多いね。
だからユニットなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
それぞれ3人ユニット、5人ユニット、2人ユニットみたいなのが全部集まって18人みたいな感じなんで、18人ここにというよりはユニットごとのお話とかが多くなるんじゃないかなっていう感じ
ですね。平気でアメフトできる人数だもんな。
まあ、でもそこそこ強いですよ。
なんでアメフトの話
なんだ。なんでやる前提なの。
そんなつもりで言ったかな、俺。なるほどね。あれですね、じゃあ、あの、人外とアイマスは、その男側をめでる方向にシフトするってことですね。
はい、 プロデューサーがどうなるのかまだちょっとはっきりしてないので、う
ん、ああなるほどね。
毎回マスのアニメってプロデューサーがいるのかいないのか、それがどういうキャラクターなのかっていうのは放送第1話まで
そっか
分かってない
ので、そっかそっか、そうだよね。だから赤羽、いわゆる赤羽 P と言われてる、うん、あの P も、
もう
竹内 P
と言われて
る、も、はい、はいはいはい。
なんでこうサイド M に限っては、あと男性なのか女性なのかもまだ分かってないので、プロデューサーが、
なるほどね、はい、それをどっちにするかでまた、
はい、どうなるのかっていうのがまだ楽しみですね。
ゲームだって選べるところなんですか、
その男性はプロデューサーなので、はい、特にプロデューサーのシルエットがないんですよ。
あ、なるほどなるほど。
でプロデューサーとして仕事をいろいろやっていくと、
だから男性がプレイするならば男性だろうし、女性がプレイするならばまあ女性だろうなっていう、はい、
っていう感じですね。
そっかそっか、
はい、
なるほどね。じゃあ次私もう一個いきましょうか。
はい、
妹さえいればいい。
気にはなりますね、タイトルが。
まあざっと、サイトを見たりした感じではですね、
はい、
まあ、妹バカの小説家、妹が好きな妹萌えの小説家と、それ、うん、でも妹がいないですね、この人は。
あ、はい、
でそれをまあ取り巻く個性的な面々のお話っていうことなんですけれども、うん、この妹バカの小説家にはですね弟がいるらしいんですね、
はい、
で千尋っていう、でその千尋にはある秘密があってみたいな感じで書かれてたんで、
ほう、
まあおそらく、
ほう、
そういうことだろうなとは思うんですけれども、けれども僕はね、あのね、僕はまだこの千尋、あのキービジュアル見たんですけれども、いや、弟でいいんじゃないかみたいな。そこもね。うん、いや、わからないですよ。わからない
ですよ。わかんないですね。
まあ、まあ、流れで行くならば、おそらくそうであろうと。
はいはいはい、
そうであろうと思うけれども。
悪い癖を出すのは早い。
まだほら、開けてないから箱を。
そうですね。
中の猫がどうなってるかわかんないから
。はいはいはい、
シュレディンガーの、
シュレディンガー
の初代だから。
はい、ね、
で、しかもね、その、確かね、千尋の声が、これごめんなさい、ちょっと間違ってごめんなさい。
はい、
山本のぞみさんなんですよ。
はい、
これが、山本さんは、はがないの雪村をやってたじゃないですか。
はい。
だから、男と思わせといて、女だったみたいな感じの男の子、うん、キャラだったじゃないですか。
うん、
なかなか分かってるキャスティングだなと思って
まだ分かんないですけどね。
まだ分かんない。
いや、どっちに振ってもね、どっちに振って、ただこれだけ言っても、多分どっちに振ってもね、僕この千尋好きですよ。僕今すごく早口で、かつ滑舌がよく喋ってますから、
はい、そうですね。
これはね、ちょっともうほんとそこをまず見ないと。
なるほど。
なるほど。
俺の2017秋は始まらないっていうこと
で。ああ。
さあ。
これを三つ目に持ってくるところがやっぱりガチっぽいですね。
そうね。普通いきなりね、一発目投げてね、
さあどうぞ。これ出してくるみたいな。
どうでしょう、
はい、どうでしょうね。まあ、あと、まあ、2期もとかでも、やっぱ、好きだったやつの2期とかが、
ね。そうですね。2期いっぱいありますからね。
2期今回結構多いですもんね。
でかい作品の2期多いですよ。
おそ松さん来ますしね。
おそ松さん、3月のライオンとか。
結界戦線もあるし。
結界戦線。
そうはもう3期あるんです ね。3期かな、うん、これ、3期、ね。
ほおずきの2期かなんか。ね、
ほおずきの冷徹2期。はい。
あと。そして、ここに来て、シルバニアファミリー。
そうですよ、
ね。何これ何なんだと思って。人形劇なのかな。
うまるちゃんもあるからね。
あ、そうだ、うまるちゃん、そうだ。
あ、そうか、そうか。
あと、ラブライス。
あ、ラブライス。
ラブライス。
ラブライス、これ、これは、俺2期こそやっぱちゃんと見ない
と。1期の、俺も飛び飛びだったから。
1期のすごい話いっぱい聞いたからさ、はい、これは今回はちゃんと見るよ。
そうですね。
ただね、ラブライスもあるんですけど、ラブライブもあるん
ですよ。ラブライブもあんの？
ラブライブサンシャインも2期やるんですよ。
すごいな。
何がどうなってんだって。
これはもうラブライス側は謝るしかないでしょ。
なんか食撃の相馬もあるからな。なんかそう飯的なものかみたいなな。いろいろあるからね。
とか、まあ、その、まあ、言ったらネギマの2期じゃないですけど、有給ホルダーがあって。
はいはいはいはいはい、はい。
っていうの
は
ありますからね。
ゆうゆうもやんのか。
ゆうゆう。
あ、そうですね。有給ゆうな。ウェイクアップガールズの新章。
うん、新章ですからね。
いや、これはな
ぁ、うん。
まあ、今期もね、
うん、
ちょっとまた、今期というか来期ですか、
うん、
また気が抜けないということでですね。
すごいですね。
本当に、我々がもうちょっと楽にアニメ見れるように、なんか、なんか仕事欲しいですね。
そうですね。
本当、いただければ。
バイトさえなきゃずっと、ね、もっと見れるんだよな。
だからね、本当ね、どうせね、我々にね、与えたギャラなんかね、
うん、
多分また業界に還元されるんですよ。
本当ですよ。
本当そうですよ。そういう永久期間作ろうじゃない。
うん
ね、そんな感じで、
うん、
はい。そんな感じで、ね、最終的には我々にお仕事をくださいという、はい、2017秋アニメ期待作トークお送りしました。 はい、ということでエンディングでーす、はい、じゃあまたツイッターの感想を読んでいきましょう。
はい、
二次祭聞いて怖くて見れなかった、レクリエイターズ見ました。まさかの展開で不覚にも泣いてしまった。
うん、
あそこですねやっぱりね。うん、メイドインアビス面白いです。あの絵はバラフィーさんかと思うほどロリロリしてて、なのにストーリーはえぐかったりと、背景も綺麗ですよね。続きが楽しみです。
そう、背景本当
ね、いいよな、ああいう世界観好き。プリプリのドロシー、プリンセスプリンシパルですね、プリプリのドロシーは必ず幸せになってほしいです。はい、ドロシーは本当に素晴らしい女性なのです。
何を知ってるんだ
よ。今期アニメを語ろうのプリンセスプリンシパルのくだり、腹抱えて笑った。多分あれですかね、俺が助けられるのは俺じゃないって言ったところです。
初めてね、弱音を吐いたという、ね、
どんなちゃぶ台のひっくり返し方だ。二次祭聞いたらボールルームへようこそをちゃんと見ておけばよかったと後悔しました。群馬弁娘が出ていたとはうかつです。わさビーフ×松崎を思いついた。今後二次祭の同人でわさビーフを使った鬼畜攻めがプレイに組み込まれるんだろうかという心配を、まあ、いろんなね各方面に心配
を、いや最後の何、最後の何ですか、
まあ、そういう本を、
ね、いや違う、カップリングの話、
もうそういう本を作れという話ですよこっちは。
いやこれ何最後の
わさビーフ鬼畜か、もしくは松崎スナックかみたいのあるからね。
ああ、僕が逆に向こう行くみたいなこと。いや、わさビーフとかも、いや、ヒリヒリするって。わさビーフはヒリヒリするって。
なんかわさビーフのなんか、ポップコーン感か、新しいなんか。
あ、俺でもあの、あれ食ったよ、焼きそば。美味しかった。うん。わさビーフ焼きそば。
また。
なんかいろいろ展開してますよ。うん、わさビーフさん。
いや、知らんて。
あれなんか、わさび抜きわさビーフみたいのもあったみたいな、なんか。もうそこまで行くとちょっと本末転倒感はあるけど。だから向こうはもう、真っ先に何とかして、
食ってもらおうと。
わさび抜きならどうですか。
いや、わさび抜きなら多分いけますよ。
ビーフ。でもビーフじゃないんで。
ビーフじゃないですもんね。
そうそう、ポップコーンが出たんです。
すげえいろいろ展開してるじゃないですか。
僕はわさびがダメなのであって。確かにわさび抜きならいけますよ。
はい、ということでですね、スポンサーお待ちしてます。
はい。
はい、このラジオはツイッターでの感想をと宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で拾うこともありますが、その場合はお名前は明かしませんのでよろしくお願いします。
お願いします。
そして、メール募集。こちらはですね、普通歌、まあ、感想、質問、好きやからアニメ話など、そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いします。さらに、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等、もしくは、イベントの司会等の二次元祭大社の夜としての出演依頼、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、第91回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴンドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。
ありがとうございます。
はい、新版ね、多いです
ね。
2期やっぱでもおそ松さんは
もうおそ松さん、
いやだから女性向けみたいなのが多いんですよね。
多い、
だって結界戦線もコミケとかだと女性人気すっげー高かった、
すげー高いですよ。
王様ゲームっていうのがちょっと気になって、
ああ、ちょっとデスゲーム系のやつでしょ。
そうですね、で、はい、なんか原作も面白いって聞く。
デスゲーム系のってまだアニメなったことなかったから、多分
いいですね。
うん、これとかはちょっと今後また増えていくんじゃないかね。
あ、このジャストビコーズってキャラクターゲームは日村さんだ。タワワの。
はいはいはいはいはい。
ああ、見よ。
おっぱいが見たいだけだな。この人。